健康と医療の広場の時間です。今週からお話をお聞きします。錦京中央病院耳鼻咽喉科課長長沼久夫先生にお話をお聞きします。長沼先生、よろしくお願いします。
長沼です、よろしくお願いします。
長沼先生、2回目の登場、
ね、そうですね、
はい、
前回は補聴器のお話
です。そうですね、
はい、
はい、ございましたが、今回はですね、アレルギー性鼻炎について、アレルギー性鼻炎についてというテーマでお話を聞いてまいります。ではまず長沼先生ですけども、まず話を、じゃあ先生とお話聞きました。こちらに来られてもう10年ちょ
うど。そうですね、12年目くらいですね。その前はあの山梨の方にいたんで、
はい、
向こうではやっぱりアレルギー性鼻炎、まあ、特に花粉症でいうとスギ花粉症が結構大変なんですね、
はい、
幸い北海道ではスギ花粉症は函館が北限で、札幌ではほとんどないんですが、
はい、
まあ、それらの、花粉症、北海道特有の花粉症と、
うん、
それから、通年性のアレルギー性鼻炎について今回お話したいと思っています。
はい、よろしくお願いいたします。でですね、こちらもアレルギー性鼻炎についてということなんですけど、なんか近年どうなんですかね、この傾向といいましょうか、話を聞きますと。
そうですね、アレルギー性鼻炎自体も非常に増えてるんですね、ちょっとここ10年あのスギ花粉症の治療とかは遠ざかってたんですが、最近聞いた話ではこの10年で著名に増えてですね、従来はそのハウスダストだとかダニですね、
はい、
そういう通年性のアレルギーの方が、花粉症よりもやっぱり数としては多かったんですが、スギ花粉症も逆転してですね、特に働き盛りの20歳から40歳代では、まあ、40% くらいで、以前は、まあ、最大に増えても 30% くらいではないかと言われたんですけど、はい、もう今は 40%、 しかも血液検査すると、反応、まあ、症状は出てなくても血液検査の陽性の患者さんというのは20代から40歳代ではもう6割くらいいるそうなんです。ですから以前言われていたよりも、アレルギー性鼻炎、それから花粉症は増えてるということなんですね、
はい、なるほど、そうなんですね。本当そうですね、マスクしてる姿本当よく見るようになりましたもんね。
そうですね、幸い、スギヒノキは北海道は本当に少なくて、で、スギヒノキの飛散量って年間、どう調べたかわからないんですが、
はい、
約65億キログラムということで。
65億キログラム、
はい、
はい。
日本の総人口の、これもどうやって調べたかわからないけれど、その体重の和と同じだそうなんですね。
そうなんですか。
その中等度の飛散量で同じくらいということですから、飛散量の多い時はそれを超えてるということですね。
なるほどね。こうやって数字に聞けますとね、すごいなという感じがいたしますけどもね。
そうですね。
はい。ですね。まあ、改めまして、このアレルギー性鼻炎ですね。こちら、疾患をお聞きしてもいいですか、こういったですね、類似疾患
です
か。はい。
あ、そうですね。同じように、まあ、症状としては、くしゃみ、鼻水、鼻づまりですけど、はい、やっぱりこれ風邪の時も同じようにくしゃみ、鼻水、鼻詰まり出ますね。で、風邪であれば咽頭痛だとか、通常は発熱を伴いますし、それからその水っぱなで出てもですね、1日や2日でこう粘ってきてですね、それで黄色くなって、で、その後治ってくるっていうことですから、水溶性の鼻中がずっと続くっていうのと、やっぱり少し期間を見れば明らかに違ってきてます、
は
い、それから同じあのアレルギー性鼻炎でも花粉症なんかでしたらやっぱり目の症状も伴っているんで、
そうですね、目が痒くなりますよね、
あとそれからその同じ症状なんですけど、原因となる抗原、
はい、
アレルゲンって言うんですが、
アレルゲン、
はい、それがはっきりわからない、そういうものも血管運動性鼻炎っていう、やっぱり治療はそんな変わらないんですけど、そういうものもあります。
ということでございまして、まあそういったですね、疾患がこういったいろいろあるわけでございますが、まああとまあこの時期ですね、もう今11月に入ったわけでございますが、また結構注意が必要ということなわけですか。
そうですね、花粉症自体はもうこの時期くらいからはもう下火にはなるんですけれど、今度はあの通年性のアレルギー性鼻炎ですね。
ああ、なるほど。
この時期、はい、やっぱ北海道の場合はですね、冬場に通年性のアレルギー性鼻炎悪くなることが多いですね。というのはあの北海道の場合あの部屋をですね、こう加湿してですね、温めて、そのためにあの原因となるハウスダストが冬場増えることが多いんですね、
はい、
湿度でいうと 60% 以上を超えてですね、
はい、
それから室温も 25度以上になるとダニはやっぱり急に増えると。
うん、
ですから、はい、できれば湿度は60、まあ、50% くらいで、室内温度も20から25度くらいに保てば、でもなかなか難しいですけど、そうするとダニの発生は抑えられると、
はい、
いうことですね。
そうですね。なるほど。こういうことで、本当にね、家も本当に締め切ってしまいますからね。非常にこう空気が悪くなってしまって、そうですね。アレルギー性鼻炎と言いましょうかね。かかりやすくなってしまうということですね。やはりこう、若い子、小さいお子さんになりやすいということでしょうか。
そうですね。アレルギー性鼻炎自体は、やっぱり、花粉だと40歳、まあ、20から40歳のピークがそこに来るんですけど、
はい、
花粉症でない通年性のハウスダストだとかですね、うん、そういうものはやっぱり10歳代から30歳代がピーク、
うん、
逆に10歳未満とか4歳未満とかであると花粉症は珍しい、
ね、うん、はい、
逆に普通にアレルギー性鼻炎、ただ頻度は10歳代に比べれば少ないです、
うん、なるほどね。じゃあこう聞きますと、本当こう1年を通してずっとこう花粉症の症状と言いましょうかね、そういう方もじゃあいらっしゃるわけですか。
そうですね、北海道で重要な花粉症2つっていうと、白樺とですね、それから鴨ヶ谷です。
あ、よく聞きますね。
はい。カバノキ科の白樺は4月の上旬から6月の下旬。その前に同じカバノキ科のハンノキが3月下旬から5月上旬にあるんで、やっぱり白樺があっても、その前から症状が出る方は、ハンノキの花粉症も持ってると。
はい。
それから、鴨ヶ谷、イネ科の花粉ですね。イネ科の花粉は結構、鴨ヶ谷があると他のイネ科でも、症状が出ますから、
はい、
大泡帰り、チモシとかいわれる牧草に見られるものだとか、うん、細麦、イタリアングラスとか長ハグサとか、まあ、僕もよく詳しくはわからないんですけど、
ですね、はい、
イネ科の花粉は雪に覆われなければ1年中飛んでるんで、まあ、ピークとしては4月から6月の2ヶ月に加えて、
はい、
8月の中旬から11月の 1.5 ヶ月くらいも、まあ併発して、
はあ、で
秋口の方だとすすきとかでも用心が必要です。あとヨモギですね。
あ、はい、
ヨモギもいくつか種類があって、北海道は内地と多少種類も違いますけど、やっぱり8月下旬から9月の下旬ですね。こういう雑草類では内地だと 秋口はブタクサだとかカナムグラ、もう見てるとその花粉がこう湧き立つのが分かるくらい出るんですけど、
はい、
幸いこれも北海道はほとんどない。
あ、なるほど。そうですね。これでまあ、じゃあ春から本当秋にかけてですね、これで花粉症があって、で先ほどお話あったその冬はですね、まあ、部屋を閉め切ってしまうということで、まあ、ハウスダストということで、非常にこうですね、いろいろ大変かなと思いますけども、その他にいろいろ菌とかですね、あるいはペットとかの注意が必要なんですよね。
そうですね、やっぱり表皮ダニの通年性のアレルギー以外にですね、真菌、カビも検査では出るんですけど、
はい、
ただこれカビの方は実際の抗原になってる、アレルゲンになってるってことは実際は少ないみたいです。ただペットは最近増えてますね、
はい、
有名なのは犬の毛、それから猫の唾液ですね、
はい、あ、唾液、
そうです、
はい、
そこらがアレルゲンになります。最近はモルモットも増加中です。
そうですね、
やっぱりペットはなかなか難しいですけど、少なくともある程度生活のスペースを切り離して飼う必要があるんだと思うんですね。
そうですね。最近でもこう室内で飼ってるね、よく見ますもんね。
そうですね、だから最低限寝室とは切り離して飼うのがいいんじゃないかと思います、
はい、なるほどね。そういったですね、菌、そしてペットも注意が必要ということでございます。